ベイエリアタイム。この時間はウィングベイオタルを運営するオタルベイシティ開発の提供でお送りします。それでは今日もウィングベイオタルを運営しますオタルベイシティ開発 OBC の吉浜喜一郎さんと一緒にお話を伺っていきます。吉浜さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いや、10月に入りましてついに北海道は雪の便りがね、続々と来てるわけですけれども、うん、吉浜さんは関東ですか？
そうですね、今私は東京ですけど、東京はまだ26度7度で半袖で過ごしてますね
、はい、夏ですね、26度7度、
ね、まだ夏ですね。10月に入ってまだ、はい、北海道のお話聞くと同じ国だなびっくりしちゃいますね。最近は
北海道来るときはもうダウンが必要ですよ。
あ、もうですか？
いや、今日はもう本当雨というか雪降ってもおかしくないんじゃないかっていうくらい寒かったですからね。
そうなんです。ちょっと次回行くとき、はい、気をつけます、
はい、それでは今日もゲストの方をお招きしてお話をね伺っていきたいと思うんですが、今日は21世紀総合研究所の部長でいらっしゃいます川原武郎さんをお招きしてお話を伺っていきます。川原さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。21世紀総合研究所川原と申します。お願いします。
さあ、吉浜さん、川原さんをお迎えしての、はい、今回の番組なんですけれども、ウィングベイ、OBC とはどういったつながりというか関係なんですか？
そうですね、今 OBC の方では従前からご説明させていただいているウェルネスタウン構想っていうのをやっておりまして、その中でですね、いろいろなプロジェクトを率先していただいている。で、その中で、今回いろんなプロジェクトがあるんですけど、今回 OBC としての公式 LINE っていうのを立ち上げるにあたって、ちょっと今回このご紹介をさせていただければということでご参加いただいている形になります。
はい、ウェルネス構想の中で今では済生会病院ともね、いろんな取り組みを行っていますが、そういったつながりから、その公式 LINE ですか、ウィングベイオタルの公式 LINE の関連でもご縁があるということですので、はい、ちょっといろんなお話がね今日は伺えるんではないかと思いますが、吉浜さん、ちょっと楽しみですね。
そうですね、 OBC としての共通のポイントとかそういうことをなんか過去考えたりはしたので、そういうのがちょっとこう全体の取り組みとしてできるというのはちょっと一つ楽しみであるので、
はい、では改めて川原さん、よろしくお願いします。
お願いします。じゃあ私の方から少し若干自己紹介になりますけれども、21世紀総合研究所という会社なんですけれども、俗に言うシンクタンクと呼ばれる業種になりまして、東京とか全国だと野村総研とか三菱総研とかなんとか総研って大手あるんです。それの北海道バージョンで思っていただければと思います。で、我々公共、国とか自治体のお仕事で、ほぼ売上の 90% 以上を占めている会社なので、今回のウィングベイさんの取り組みも、経産省の予算をこちらで簡単に言うと、なんとゲットして、そのお金を使って、ウィングベイ小樽、済生会がやろうとしているウェルネス構想の具現化にこう使ってもらおうということで、動いてやる、今回がその事業ということになります、うん、で、もともと OBC さんとかあとは済生会の皆さんと2年ぐらい前からお付き合いがあって、構想の話もいっぱいお話を聞かせていただいて、その中で何ができるかなっていう少し計画に落とし込んだってところまでは言ってたんですけども、計画止まりだったところを今年度経産省の予算が申請して取れたので、具体的にやってみよう、その一つが公式 LINE を使ってやろうという取り組みになります、うん。
公式 LINE によってどのような効果が得られるみたいな、どんな申請をされたんですか？
そうですね、今回の申請の中身の大きなテーマっていうのが、まず働く世代、まさに我々世代ですね、我々世代の健康に関心ない人が結構多いので、この人たちに少しでも健康に関心を持ってもらって、健康な人が増える小樽市になればいいなっていう、大きな取り組みがあります。で、その主人公にウィングベイを皆さん使ってくださいっていうようなものが大きな目的になるかなと思います。で、今回の LINE っていうのも基本単純にこうウィングベイのテナントこんなのありますとか、ただ一方的にポイントポイントつけるっていうよりは、このウェルネスっていう構想があるので、それに基づく情報発信とか クーポンとかを使っていきながら、単純かつなんか理想を言ってしまうと、ウィングウェイに来れば自然と健康になれるよねっていうような価値を提供したい、まあ、それによってウィングウェイのお客さんがよりこうやっぱウィングウェイっていいよねとか、新しいお客さんもウェルネスっていうことでやってて、健康になれるならそこ使ってみようって思っていただけるきっかけになるような取り組みということで、その一つのツールとして公式 LINE を使うっていう、まあ、位置づけになるかなというふうには思っています。
例えばその LINE でどういう情報で自然に健康になっていくみたいな具体例ってどんなのがあるんですか？
具体例っていうのもあるんですけど、まずちょっと大きな話、背景から少し話をすると、
はい、
健康にあまり関心のない人ってそもそもしっかり運動しないと病気になるよとか、ちゃんと正しい食生活しないと病気になるよっていう、そういうなんか真面目な情報提供をもらったところで何も動かないじゃないかなっていうところがありまして、まあ、そこをもう少しこう噛み砕いたり、ちょっと楽しい要素でこうメッセージを伝えるとか、まあ、そういう形で、あ、そんなんだったらちょっとやってみようかなってちょっと思ってもらえるようにするっていうのが、まあ一番重要かなと思っていて、例えば僕らでいくと一番分かりやすい健康向けのサービスって言ったらフィットネスクラブとかだと思うんですけど、フィットネスクラブ行く人だってやっぱりこうムキムキになりたいとか、ある程度健康マニアみたいな人が基本行くかなと思っていて、今のそのフィットネスクラブのサービスのままだと結局無関心な人は利用しないで、関心ある人しか行かないよねっていうところがあるので、そこをなんかもう少しこう健康にあまり関心がない人でもちょっと利用したくなるようなこうサービスをいっぱいまずは作っていこうっていうのが最初の入り口になってます。で、その中でウィングベイオタルの中にいろんなテナントさんが入っていて、でその中にはパーソナルトレーニングジムやってるスマートスタジオオタルっていうのが入ってますし、それこそ OBC さんが運営しているカカさんはまあ食っていうところで、まあ、中華料理提供してますしっていうところで、それぞれなんかこう健康になれそうなコンテンツ提供しているようなところをこう巻き込んで、ちょっと健康に無関心な人でも利用してみたくなるようなサービスをちょっと考えてくださいっていうような感じで一緒に考えて、それをこういっぱいラインナップして LINE でいろんな情報をうまくつなげながらそこの利用を促進するっていうのが大きな流れになります。
OBC で運営しているカカ、まあ、中華料理というとなんかすごいゴテゴテした感じで健康にいいのかっていうとちょっと心配があるんですけど、例えばカカとかの取り組みだと今回の公式 LINE によってなんか変わったりするんですか？
そうですね、今回カカさんには低糖質、糖質 50% オフのラーメンっていうのが実はありまして、会社が作ってるラーメンがあるんですけど、
はい、
それを担々麺っていうのをメニュー化今準備進めてもらっておりまして、これを期間限定で提供しようっていうのが、まあ一つカカさんが少しヘルスケアに寄せたコンテンツかなというふうに思っています。
うん、
おっしゃるとおり中華ってなかなかこうヘルシーっていうイメージないと思うんですけど、
うん、
ちょっとミニサラダをメニュー化してもらって、サラダと多分女性陣ってサラダ結構頼むかなっていうのもあったりして、
そうですね、
でサラダを用意してもらう、でかつ情報発信として先にこうベジファーストって言葉あるんですけど、先に野菜を摂るとその後の食べ物を食べても血糖値が上がりづらいみたいなのがあるので、例えばそういう訴求を LINE でちゃんとしておいて、中でミニサラダ食べてその後仮にコテコテのもの食べても血糖値上がりづらいから利用してねみたいな発信をするとか。
なるほど、
そんなことですね。あとはコーヒーの無料券なんかも提供してもらって、コテコテの食べても最後コーヒー飲むと少し血糖の上昇が抑えられるって言われているので。
そうなんですか。
なので、コーヒー無料で月1回まで使えるから、ぜひコーヒー飲みながら食べてもいいけどなるべく血糖値を上げない食べ方にしようねみたいな、まあ、そんなメッセージを LINE で送って係を利用してねみたいな、そんな動線作りをそんなことやれたらっていうふうに思います。
そういう情報発信を LINE でしていくっていうことになる。
そうですね、無関心の人に寄せたコンテンツとその中身をうまく情報発信して利用促進してもらうっていう。
私昔学生の頃にスポーツジムのアルバイトをやっててトレーナーやってたんですけど、無関心だった人が関心に向かう、まあ、一つのきっかけって健康診断で、健康診断の数値がすごい悪くなったんで運動しに来ましたって人は結構多かったんですけど、要は入り口段階が結構大事かなと思うんですけど、入り口段階のなんか取り組みみたいなのあったりするんですか？
あ、そうですね、まずこのターゲットの今無関心っていうところなんですけど、ちょっと言葉として今無関心無関心って言ってるんですけど、
はい、
もう何言っても響かない人はちょっとターゲットにするのはちょっとあのビジネス
そうですね、
はい、と思って、あのもしご存知あれば、無関心期、関心期、なんか、準備期とか維持期ってこう段階があるんですけど、
うん、
関心期とかこう準備期っていう、あの、分かってるんだけど、一歩踏み出せないんだよねって人をこうターゲットにして、やろうっていうところ、あの、無関心といつそういう人を動かすっていうところが一つかなと思ってます。吉山さんおっしゃった通りです。検診でちょっと引っかかって悪いからっていう人が、実際来てジム行くって割と意識高い方かもしれないな、うん、ほとんどの人って検診の結果見ても結構日常生活にあまり支障がない生活習慣病ってあんまりこうないので、
はい、
また私も血糖値高かったなみたいなのでまた終わってしまう。そういった意味ではあのこのスマートスタジオ小樽でちょっと提供してもらうのが、例えば5分でできる体組成測定っていうメニュー1個作ってもらってるんですけど、検診の結果というよりはあなたのこの体の今の状態ってこうなってますよとか、姿勢もチェックします。いや、姿勢めちゃ悪いですね。腰痛じゃないですか。いや、実はちょっと腰痛で。みたいな人が、自分のこう、検診の結果じゃなくて、コンディションのこう、状態を良くしたいっていうふうに思ってもらって、こう、行動変容してもらおうっていうのは一つ大きな柱かなと思うんです。その体を動かすっていうところについてですね。あの、コンテンツとしてはこう、実際にこう、運動できますよっていうのもそうなんですけど、自分の体をこう、測りましょうっていうのを一つコンテンツの大きな柱にしてやっていて、まあ、そこには体組成だったり、運動機能ちょっとチェックしませんかとか、体の歪みをチェックしませんかっていうようなところを、うん、まあ、ラインナップでしているっていうところになります。
チェックをして、少しでも良くなりませんかっていう感じでやっていく。
うん、そうですね。
結構そういう人たちって、まあ、先ほどの話もそうですけど、健康診断、数値、まあ、ちょっと悪くてもまあいいかなっていう、私もそうなんですけど、結局、まあ、あんまり将来のことが考えられない人たちが、考えられないって言い方あれですけど、あんまり想像できない人が多いから、そういう人たちを行動させるには、やっぱり一番恐怖が一番いいと思うんですけど、なんか、そう、このままいったら、こういう病気になって苦しむよっていうのを、なんか、そういうのとかあったりするんですかね。なんか
あの、はい。そこが、結構この LINE でもそうなんですけど、まあか、そのメッセージをどういうふうにするかっていうのを一つ、まあ、今の話だと肝かなと思っていて、
うん、
で仮に、あの、これは LINE の中でいろんなアンケートをこう取りながらやっていくんですけども、
はい、
アンケートの結果に基づいて、こう、LINE のこう登録者をグルーピングして、この人は検診に引っかかって結構悪そうだから、今おっしゃったように恐怖訴求的な感じで脅して、促してによってもあるし、
うん、
この人は結果悪くなさそうだけど、なんかもっと、あ、綺麗になりたいって思ってるなら、ちょっとこういう訴求で、
うん、
ちょっと、まあそういうターゲット別のこう、配信内容を変えて、いろいろ変え、実証してみるっていうのも一つの切り口かなと思って。
ああ、じゃあ、はい、LINE の会員を、まあセグメントして、で、ちょっと、ある程度こういう層は、にはこういうメッセージ、こういう層にはこういうメッセージみたいなのを、ちょっと今後段階的に、まあ、セグメントして、まあ、ニーズに合わせた形でメッセージを出していくっていう形になってくるんですかね、この LINE で。
で今回もその、経産省の事業で、まあ、実証実験っていう予算なので、
うん、
いろいろこう試しながら、このやり方でやれば、あの、皆さんこれを使ってくれたっていうところに結びつくためのいろんなチャレンジをしていくので、
うん、
でこの、セグメントの人にはこういうやつを、配信すると、
うん、
クーポンをいっぱい使ってくれたなとか、実際店舗に使ってきて利用してくれたなみたいな分析できるかなって。
ああ、そうですね。確かに。クーポンでどんな行動変容が出てきたかっていうのは確かにデータで出てきますもんね。
そうですね。まあ LINE だからできることかなというふうには思ってます。
確かにそうですね。それは確かにマーケティング的には面白いですね。
いいですね。
これ、あの、LINE で登録したらなんか特典みたいなのってあるんですか？
はい。この LINE 自体はですね、あの、ウェルネス知恵袋っていう名前で、どんどん登録してねを始めてるんですけども。
あ、もう始まってるんですね。
あの、地味に始まって。
あ、そうなんだ。入れないと。
ウィングウェイの中にはポスターとかも貼っていただいたりとかしてるんですけど、これから LINE の広告とかでもバンバン皆さんに届くような感じになると思うんですけど、 この知恵袋自体にもう元々もう使えるクーポンっていうのをこっそり用意してるんですよね。結構クーポンって LINE 使ってる方はどっかの特定のお店のクーポンで1回しか使えないとか種類が少ないとかってあると思うんですけど、まあ、今回いろんな、まあ、お店、まあ、これからいろんなテナントさんにも協力いただきながら充実させようとは思うんですけど、カテゴリー別にいろんなクーポンが入っているので、これをガンガン使ってもらえる。まあ、登録してもらったらもう自動的にいろんなクーポン使えますっていう特典が一個大きいのがあります。
うん、
あとは、ポイント機能も使えるので、来店ポイントっていうのも実は作っていて、ウェブ中の総合窓口に QR コードあるので、そこを来ていただいてピッて読み込むだけで1ポイントたまります、
うん。
で、クーポン利用してもらった方は、クーポン利用して実際健康に関する行動をしてくれたっていう、まあ、ご褒美で2ポイントつけます。
うん、
あと、ウィングベイの中、ウォーキングコースがあって、まあ、そこを利用してくれたら、まあ、2ポイントみたいな感じの、うん、だからインセンティブで、たまったら何っていうことも、まあ、やることになっています。
そのポイントってどのように使うんですか？
来店いただいたり、クーポン使ってもらったり、いろんなのでポイントが付与されて、25ポイント、50ポイントたまったら、例えば、カカの500円の割引券が25ポイントたまるともらえますとか、10ポイントでカカの1000円、の割引券、商品券がもらえますとか、そういうインセンティブをつけて、だからクーポン以外にもポイントでお得感を出すって感じです、
ね。それはどんどん貯めて、でいいですね。やっぱり OBC 歩いてると、まあ、健康気にしてるおじいちゃんとかおばあちゃんが結構ずっと往復してたりするんで、それでポイント貯まったら、どんどんどんどんクーポンとかもらえるような形になるんで、そういう方がどんどん健康が良くなってくるといいですよね。
そうですね。
ちなみになんですけど、LINE の公式のキャラクターがなんかいい、ちょっと、っていう感じだったんですけど、これはどう理解すればいいんですか？
そうですね。まず一つが、まあ、健康にあまり関心ない人に真面目な感じで言っても難しいなっていうのがあったので、
はい、
ちょっと思い切ってこう、毒を出して、何これって思ってもらおうっていうのが一つありました。
ああ、なるほど。
いです。はい。働き世代ターゲットにしてるんですけど、まあ、お子さんいらっしゃるかなと思っていて、
はい、
子供がちょっとなんか面白がるっていうところから、ウィングベイに親子で来てもらって、
うん、
まあ、子供をフックにお父さん、お母さんが動くっていうのは、なんか動線も作りたくて、
うん、
はい、このウィングベイベイっていうふざけた名前にさせていただく。
これは川原さんが考えて。
これはちょっと連携してるプロモーションの会社の人と、相談して、もう実感がないのでこれでいきますって感じで、今一応気に入っていただけてるんじゃないかなという気持ちはしているんですけども。
なるほど。これからですね。じゃあ、なんか、はい、そのウィングベイベーのあれなんですか、スタンプとかもあるんですか？
そうですね、これ今後って感じにはしようと思ってます。
これからなんです、
はい。まあ、ゆくゆくはこう なんかバズって LINE スタンプ作ってできたとか、はい、そのお金を回すとかっていうことも考えられたり、あと子供がちょっと喜んでくれるなら、まあ、今スタンプ20周ぐらいあるんですけど、うん、それをこうためになるようなことにしたいなと思って、
うん、はい、面白いスタンプがあるといいですよね、
うん、そうですね。結構変な、ちょっと体型は親父な感じにして、でも顔が赤ちゃんっていうなんか謎のこう設定にしているのでこれから本校になってもらう人のなんかイメージで。
なるほど。無関心なベイビーだけど体型は親父体型っていう、そんな感じですか？そう
です、はい。
なるほど。ちなみになんかキャラクターのそのウィングベイベーの字面を見るとウルトラマンっぽいんですけど、これって なんかあれなんですか？それを意識してる感じなんですか？
そうですね。なんかまあ、実はそれはありますって、なんかノスタルジーっていう、なんか懐かしい雰囲気っていうのを出すっていうのが一個重要な要素っていうふうに言われていて、
ほうほう、
親しみやすさの中に、まあ、まあ、僕ら世代ちょっとウルトラマンかどうかはちょっと微妙かもしれないですけど、まあ、でもウルトラマンの初代から最近のウルトラマンも基本的にああいうなんかロゴの雰囲気だと思うんですけど、
そうですね。字の感じとか。
なんか自然とこう、親しみっていうところで、
はい、
その要素で、あえてそういうロゴ、形にして
ます。ああ。
なんとなくあれなんですよね、あのテナントさん、まあいろんな、もちろん普通の一般のお客さんにも登録してほしいんですけど、いろんなテナントさんの従業員の方にも登録してもらって、うん、ガンガンこのクーポンとかを使いまくってもらって、うん、ほらウィングベイで働いてる人こんなに健康なんだよっていうのはなんか訴求ができると、もうちょっとこうウィングベイ自然と健康になれるみたいな訴求ができるかなと思って、それをちょっと今後テナントさん、まあクーポンの協力もそうなんですけど、従業員の皆さん自身がこんだけもうコンテンツ揃ってんだから、ぜひ使ってくださいっていうことをやっていきたいと思います。
健康を測る指標みたいなのってなんか設定されてるんですか？
はい、まあ、今回は、まあ、まずはこう健康に向けたなんか取り組み一歩進めてほしいっていうところなので、明確になんかこう、うん、数値で改善っていうことは、まあ、数値改善に必要な人はそういう目標を設定できると思うんですけど、うん、全体としてはこう意識をちゃんと変わって、まあ最後に多分アンケートとか取るんですけど、
うん、
まあ、今後もまあもっとウィングベイを利用したくなったという利用頻度が高まるとか、
うんうん、
今まで使ってなかったけどこのお店他の場合みたいなところで、最終的にはこうウェルネスっていう切り口から、あのお店が単価が上がった後お客さん増えたっていうところに、まあウィングベイ側としてはこうなればいいなっていうところですし、うん、まあ、今回再生会さんとしてもいろんなあのちょこっと検診みたいなのももちろんすでにあるやつをコンテンツ化してるんですけども、なんで再生会ビレッジっていう取り組みもずっとやられてるかなと思うんですけど、まあ病院としてはまあおそらくこういう患者さんじゃない段階でお客さんとこタッチポイントをしっかり作っていくっていうところが、まあ将来病気になったら再生会に行こうっていうふうになればいいなと思ってらっしゃるかなと思って、そのためのいろんな投資を今までされているので、まあ、今回もそうですけど、
うんうん、
なんで商業施設と医療機関としてしっかりこういう分野で投資することによって見返りがあるよっていうモデルがちゃんと作れたら、いろんな地域で横展開できるんじゃないかなというふうには思ったりして
、そうですね、お客さんも従業員もみんな健康になって、それが、まあ、一つモデルケースになれば他でも使えますよね、確かに、
うん、そうですね、
まあ、だから始める前と何ヶ月かごとで始めた人の何だろう、血圧とかいろんな数値がどう変わったかなんか分かるといいね。そうすると全体的にこんな変わりましたっていうのは言いやすい。
なんかそこが例えば糖尿病に手前の人をターゲットにしたプログラムっていうふうになるんだったら、前後で血糖値がこんな下がりましたよねっていう感じの評価できると思うんですけど、今回はもう、うん、不特定多数のとにかく意識があまり高くない人っていうと、うん、そうなっていくとこう行動意識の変容がどうなったかっていうところが、まあ一つの大きな軸かなっていうふうには思っていて、
ああ、今回は入り口段階のところでこれだけ活動手段増えましたっていう、
はい、
ところが、まあ、ある意味ちょっと測定数値になるんですかね。
で一方であのご説明してなかったんですけど、企業っていうところにもちょっとアプローチを今するところで、
うん、
小樽病院って、まあ、検診をやっていて健康診断ですね、
はい、
でそこで契約してる企業さんもいらっしゃるので、その企業さん何社かこうちょっと協力いただいて、従業員の方、従業員としてそれに参加してもらうっていうことをやろうと思っていて、まあ、従業員ってなるとやっぱり検診の結果とかそこからのアプローチになるかなと思うんですけど、
うん、
そこにあの検査の介入っていうのをちょっと入れて、そこもちょっといろいろ工夫するんですけど、あなたこういう結果だからこれ改善するためにウィングベイこんなことやってるから、こことにかくクーポンとか使いまくって健康になりませんかっていうような介入をして、その方だと多分検診の結果がいいっていう最初の状態があるので、その後血液検査さんもしてもらって、あ、こんなに良くなったねとか、うん、なんかそういう効果は一部の人にはできるかなというふうには思ってます。
そうですね、確かに。そうすると確かにもうみんな健康になったっていう、まあ、アピールもできますしね、 OBC で働けばみんな健康になれるよっていうアピール、まあ、ウェルネスタウン構想の一つとして世の中に出していけるような気がしますね。
そうなるといいなと思って、はい、
わかりました。ちょっとそんな取り組みができて OBC のこう人も増えて、 OBC お客さんの全、お客さんというかテナントの客単価も上がって、全体的に、まあ、健康になりつつ潤ってくるといいなとちょっと願ってます。
そうですね、
はい、 なんていうか実にこう一般的な公式ラインとはちょっと違う OBC ならではのっていうか独自のウェルネスに主眼を置いた公式ラインっていうなんか面白いなと思いますし、私はこのウィングベイベーのキャラクターとかこのロゴとかすごく好きですけどね昭和50年代にはあのすごく刺さってくるあのおいいいいデザインっていうかキャラクターだなってね、思うんですが、
だったら正解なんじゃないですか、そしたら
ね、ちょうどその分かっちゃいるんだけどその運動だとかねこうなかなかこう取り組めないっていう、うん、本当にこう私みたいなの人間にはあまさにこの公式 LINE、ね、お友達になってほしいなって思うんですが、これやっぱりね、ポイントは貯まるしクーポンは出るし、ね、うん、お店でお得なお買い物だったりできるってことになればやっぱり友達になりたいっていう人多いと思うんですけど、
うん、
この公式 LINE は何ですか、 QR コードを読むと友達になれるっていうことなんですか。
通常の LINE の友達になるのと同じで、はい、QR コード、今ウィングベイの中でもいろんなポスターとか貼ってあるので、まあ、そこからももちろん読めるますし、あと LINE 使ってる方は今後広告で出てくると思うんですね、ウィングベイベイので、登録しますかって出てくるので、まあ、いろんな媒体使って皆さんにこう行き届くようにしたいなというふうに思ってます、
はい、ぜひ皆さんもね、ウィングベイベイと友達になっていただいて、ね、健康になっていただければなと思いますね。
村岡さんも今の健康のデータ、自分今体重何キロだけどウィングベイ使ったらこんななったよみたいなのを発信していただけると、
半年後ぐらいにちょっと発表してもらえると、
そうですね、ちょっと実証実験、はい、私の自らの体を使ってやってみたいと思いますね、はい、オープンにしなきゃいけないのか体重を、
お願いします
、はい、終わりました。いや、ありがとうございます。ということで今日は21世紀総合研究所の部長でいらっしゃいます川原武郎さんにお越しいただいてお話をお伺いしてきました。川原さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
これは吉浜さんも一緒にぜひ、友達登録して私と実証実験やっていきましょう。
発表しますか。
まあ、やっぱり2人でやっていかないといけないです。
そうですね、
半年後に公表しましょう。はい、今日もウィングベイを運営する小樽ベイシティ開発 OBC の吉浜喜一郎さんと一緒にお送りしてきました。吉浜さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。ベイエリアガイ
ベイエリアタイムでは番組をお聞きいただき、皆さんからのご意見、ご感想もお待ちしています。電話とファックスは、小樽 0134-21-2000、21-2000番です。電話番号のおかけ間違いにはお気をつけください。E メールは数字で 763@fmotaru.jp、 763@fmotaru.jp ベイエリアタイム宛てまでお寄せください。次回は11月16日木曜日午後2時30分からの放送です。どうぞお楽しみに。ベイエリアタイム、この時間はウィングベイオタルを運営するオタルベイシティ開発 OBC の提供でお送りしました。